愛媛大学研究室からこんにちは。
この研究を始められたきっかけをちょっと教えていただけますか。
はい、大学の研究室に入った時にやはり防災のシミュレーションをしてまして、それに非常に興味を持って現在に至るという、非常に分かりやすい理由です。はい、学生の頃はコンピューター、その当時パソコンって非常に高かったんですけども、それを使って視覚的な、シミュレーションができるというのが非常に楽しく感じました。で、今はそれを使って、いろんな人とコミュニケーションができるというのが非常に楽しく思います。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は総合情報メディアセンターの二上徹准教授にご出演いただき、先生のプロフィールや火災シミュレーションについて伺います。二上先生は今総合情報メディアセンターに所属していらっしゃって、防災情報研究センターとも併任ということで、お忙しい毎日なんですね。
そうですね、あと工学部でですね、学生さん持ってますので、3つぐらいのところで頑張ってます。
二足のわらじどころではないんですか。
3つです。
もともと先生が学生時代の頃というのは建築を目指していたと。
そうなんです。私建築志望でですね、特に、自分の家建てるときに自分で設計できて、で内装もできたらいいなという、それぐらいの考えだったんですけども、建築志望で、大学へ行ったんですが、そこは土木だったんです。
でも今のお仕事につながってる部分っていうのも
そうですね、
ありますね。
工学部では土木の仕事をさせてもらってますし、で防災っていうのも土木の仕事の一つなので、今につながってるかなと。で、さらにコンピューターを使っていろんなシミュレーションしてますので、それはメディアにつながってるのかなと。
それぞれが
そうですね、
つながってきているわけですが、先生が学生時代といいますと、そのコンピューターでシミュレーションというのは最先端とは言わないのかもしれませんけれども、まだまだ新しい分野だったんじゃないですか。
そうですね、私学生だった頃っていうのはまだコンピューターが非常に高価だったんですよ。100万ぐらいしてた時代でですね、大学行くとコンピューターがあるわけですね。でそこでシミュレーション、プログラム組んでいろんなシミュレーションができるというのは非常に魅力的でした。
今は准教授として総合情報メディアセンターで、研究をされていますけれども、こちらではどういった研究を主にされているんですか。
こちらは研究というよりは教育ということで、新入生に対して情報科学という授業を1年生の前期に担当しておりまして、4年間学生さんが情報を使って、きちんと研究それから教育ができるような、そういう授業を担当しております。
今の時代ですと情報とは切っても切り離せない時代になってきてますものね。
そうですね、コンピューター使えることも大事なんですけども、情報倫理とかですね、学生さんにしっかり教えておかないと、やはり、これからの時代ですので、その辺を中心に授業しております。
情報との正しい付き合い方といいますか、その自分が扱えることでその学生さんの可能性も広がっていきますよね。
そうですね、愛媛大学来てからその情報科学を担当するようになって、やっぱり倫理というのは非常に大事でですね、単に使えてもいろんな今犯罪がありますよね。だから学生さんにもそういう情報の倫理というのをきちっと教えたいなということで、愛媛大学来てから私も勉強させてもらったという、
愛媛大学にいらっしゃったのが平成4年ということなんですが、もともとは西条ご出身ということで。
そうです、西条高校出身です、地元です。
大学時代は金沢大学にいらっしゃったということで、しばらく愛媛は離れていらっしゃったんですか。
はい、金沢にですね、9年間大学院含めて、勉強させていただいて、その後2年半、富山大学の方に就職しておりました。で実は長男なんですね。でそれで愛媛に帰りたいなという思いがありまして、非常にほっとしましたね、地元帰りまして、
そして地元ということもあるかもしれないんですけれども、ご両親もいらっしゃいますし、その暮らしというか地形といいますか、その土地のことにもやはり興味がおありになってきたんじゃないのかなと思うんですけれども、防災上では欠かせないことですよね。
そうですね、私ずっと北陸いましたので、 向こうの防災というのは雪害というのがあるんですよ。雪の害、
はい、
でこちらないですよね、全然、で松山帰ってきて非常に防災上思うのは、うん、本当に災害が少ない。
そうですね、愛媛は本当にそういった面では恵まれてますね。
ただその災害少ないがゆえに皆さん防災に対する意識がやっぱりちょっと薄いかなという、はい、で災害というのはいつ何が起こるかわからないわけ で、
はい、
でそれに備えるような意識を高めてもらうようなことをこれからやっていきたいなと思ってます。
最初にご紹介した総合情報メディアセンターへは平成15年から着任されて、
はい、
で現在では同時に防災情報研究センターというところにも所属してらっしゃるということで、
はい、
今は防災にも大変力を入れてらっしゃるんですね。
はい、そうですね。本当にこれからその安全安心な社会を作っていくためには、うん、やっぱり防災というのは一つの重要なテーマだと思いますので、はい、我々大学として社会貢献という責務があると思うんです、
はい、
これをやっぱりどう果たしていくかというのをこれが考えていきたいなと思ってます。災害というのは本当地域固有ですので、はい、実はその愛媛でも地域地域によっても違いますし、この松山でも地域地域によって全然違うんですね。ですから本当に地域の災害というのは地域で考えていかないといけないというのが実情だと思います。
そのためにも先生はその火災シミュレーション、これは先生ご自身が作成した防災計画支援システムを用いたものだそうですけれども、どういったシミュレーションを行っているんでしょうか。
そうですね、地震時の火災シミュレーションという、はい、そういうシステムなんですが、古い話ですと関東大震災の時に火災で多くの方が亡くなりました、はい、でその後、終戦後ですね、福井地震という直下型の地震がありまして、やっぱり多くの方が火災で亡くなりました、
はい、
それから阪神淡路大震災、
うん、
1割ぐらいの方がですね、やっぱり火災で亡くなってるんですね。で地震火災というのはめったに起きないんですが、条件が悪くなるとすごく被害をもたらすと、はい、ですからその大きな地震が起こった後にもし火災が起こったらどういうことになるかということを、うん、コンピューター上でシミュレーションすると、
はい、
でそれを住民に見ていただいて、じゃあどうしたらいいのかというのを考えてもらうような、そういうシステムを開発しています、うん。
火事の心配というのは個人個人のお宅であるかと思うんですけれども、そういった地震火災というように地域が一体となって、うん、その災害を防いでいくっていうその気持ちをこう起こってきたのは最近、それこそ阪神淡路大震災の頃からじゃないかなという気がするんですが、
そうですね、おっしゃる通りでですね、阪神淡路大震災以降地域の防災計画が見直されて、はい、それからあと自主防災組織、住民によるその自主防災組織を結成して、地域を住民で守っていこうという今流れになっています、
はい、
でただしそのじゃあ何をやったらいいのかというのはよくわからないという自主防災組織が多いので、
はい、
じゃあこの開発したシステムを見ていただいて、その地域で何ができるのかというのを考えてもらえればというような形で今活動させてもらっています。
そのシミュレーションの中には火の燃え広がり方だけではなくて避難経路、避難計画というのもシミュレーションの中に入ってきているんですか。
そうですね、火災の状況、いろんなシナリオ、風向とか風速とかによって燃え広がり方が違いますので、例えば一時避難場所というのは指定されてますけれども、そこへ逃げるのが本当に安全かどうかというのを考えてもらいたいなと。で避難経路もそうなんですけども、その火災の状況に応じて安全なところに逃げるということを考えてもらわないと、はい、ここが一時避難場所だから、ね、ここに逃げろじゃやっぱり非常に危ないんじゃないかなと考えてます、
うん、案外自分が住んでいる地域のどこに何があってというのも気にせず歩いていることというのが多いかと思うんですけれども、
だから避難訓練というのは非常に大事でですね、
はい、
自主防災組織で年に1回は避難訓練をして、
はい、
でその時に避難のシナリオですよね、単に避難場所に行くだけだとあんまり効果がなくて、
はい、
例えば火災が発生してここは通れないからこっちを通って避難しようというようなことを考えてもらわないと、せっかく避難訓練しても有効じゃない、うん、じゃないかなと思ってます、
はい。そのためにも、毎回災害が起こるために同じ状況になるとは限らないので、シミュレーションの時にはいろいろな情報をデータとして打ち込んでいくんだと思いますけれども、
ね、
どういったデータが必要になってくるんでしょうか。
そうですね、火災のシミュレーションですと、
はい、
建物の情報っていうのが非常に重要で、うん、 木造建物とか、はい、それから防火木造とか、耐火建物かっていうのをきちっと判断して入れないと、はい、うまく再現ができません。それから、まあ、避難のシミュレーションですと、まあ、どの経路が安全なのかとか、まあ、そういう情報を入れながらシミュレーションを組み立ててます。
先生がその地域地域で違ってくるっておっしゃったように、地盤の違いであったり地形の違いっていうのも大きく関わってくるんじゃないでしょうか。
そうですね、地盤の良し悪しによって揺れ方が違いますから、
はい、
出火というのは揺れて建物が倒れて出火するっていうのが、はい、まあ、一般的に言われてるんですけども、でそうするとやっぱり地盤の情報というのは重要な情報だと思います。で地形もそうですね、例えば避難するときに坂道だと速度落ちますよね、はい、でお年寄りの方っていうのはなかなか階段とか坂道大変ですよね、はい、だからそういう情報も全部、
うわー細かいですね、はい、でもそういったところが大切になってくるんですね。
そうですね、本当に地域の情報をきちっとこう組み入れて、もう一つはその住民の方に確認してもらう、我々が取ったデータが本当に正しいのかっていうのを見てもらわないと、実際使える情報にはならないと思います。
確かにそういったものを研究者ですとかそういった中心の人だけが知っていてもしょうがないこと で、そうなんです。住民の人が知らないとダメなんですよね。
だから住民に情報を戻してあげて、でまた意見を聞いてフィードバックしていくっていう、これをやっていかないと本当に使えるものはできないと思います。
また大きな災害になってきますと、よくその中山間部では道が塞がれて、でもその情報が入ってこない、孤立している村や町があるということ、気がつかない場合というのもありますよね、う
ん、ありますね。で、まあ、孤立化対策として、まあ、中越地震以降ですね、はい、この前の奄美もそうでしたけども、その孤立したとこからの情報が入らないと、はい、ですから衛星の電話を置くっていうのが一番いいんですが、結構高いんですよ、月々、でなかなかそれが導入されてないんですが、やっぱりきちっと整備するべきだと思いますね。
その孤立化が想定されると思っていても、住んでいる人たち自身は普段の暮らしの中ではそこまで考えることはなかなかないですよね。
ないですね。
ですからこういったシミュレーションといいますか、そういった視覚化していくことで知ってもらうということがまず重要になってくるんでしょうか。
そうですね、多分その災害シナリオというのはなかなか普段生活している上では実感できないですよね、はい、我々もそうですけども、
まさかって思いますよね。
そう
です。
だからそれをこんなこともあり得るんだよっていうのを見てもらって、うんうん、じゃあどうしようっていうのを考えてもらうような、うん、そういうシミュレーションを今作っています、
うん、そうしたしっかりしたシミュレーションを皆さんに提示していくためにも、先生は実際に現場に出向いてデータを集めるということを大変大切にしていらっしゃるそうですね、はい、
で今まで机上というか研究室でですね、はい、本当にパソコン上で、うん、分析してっていうことだったんですけども、それでは役に立たんと、
はい、
で現場に入って本当にきちっと調査して、はい、で住民に見ていただいて、また住民と一緒に協議しながら何が問題でどうしたら解決するのかっていうのを今実践研究をしております。
南海地震は確実に起こると言われているこの愛媛県ですので、1年に1度ではなくて何かしら折につけ考えていかなければいけない問題だと思います。今回は先生が行っている火災シミュレーションについてお伺いしましたが、来週はその内容をもう少し具体的にお伺いしていければいいかと思います。また今後の展望などについても詳しくお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、はい、どうもありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も引き続き総合情報メディアセンターの二上徹准教授にお話を伺います。お楽しみに。